こんばんは、高島彩です。
こんばんは、小山薫堂です。
3月20日春分の日、時刻は夜8時を回りました。土屋アーソロジー、今回も東京の J-WAVE と名古屋の ZIPFM の2局をネットしてお送りします。この番組は自然と人の共生をテーマに不定期でお送りしているスペシャルプログラム、今回で10回目を迎えました。
もう10回になりますか。
そうなんです、あっという間。
いや、あっという間ですね。
これまでどこを訪れたか、薫堂さん覚えてますか？
初回は沖縄、
はい、
2回目は隈研吾さんと北海道十勝に行きましたね。
ああ、覚えてますね。あと8回、
3回目は押尾幸太郎さんと伊根町に行きまして、
京都、
4回目は、菅佐野さんと渚行きました、
長野県、
5回目は小葉さんと
西
表、
はい、出てきますね、
6回目は小渕健太郎さんと広島県の宮島に行きました、で7回目が関ヶ原に行ったんですけど、高島さんと行ったんですよね。
そうなんですよ。
今一瞬誰と行ったかは思い出せないなと思ったら
お供させていただきました。家康公と、
はい、で8回目が湘南、湘南はマイケル金子さんでしたね。で前回9回目は僕の、ふるさとであります熊本の阿蘇に行きました、はい、大畑雄一さんとね。
そうですね。
それで今回ですよ、
それ今全部覚えてたってことで行きますか？
当たり前じゃないですか。
カンペ見たってことで行きますか？いや、
じゃあカンペ見たっていいですよ。
正直、いやでもね、本当に日本列島縦長だなっていうのが分かる、いろんなところを点々としてますよね。
そうですね、本当どこも自然豊かで、自然と共に生きている方々の暮らしにこう触れることによっていろんな生きるヒントをいただき、かつ僕は毎回ですね、行くたんびに移住するならここだと思うんですよ。最初は沖縄いいよなとか、やっぱり十勝大自然いいよなとか、西表こういう暮らしがしたかったんとか、こう毎回思うんですけど、今回もここ行こうとそんな気になっております。
でもその感動をこう、ね、スタジオに持って帰ってきてくださるので、私たちも楽しみにしております、その10回目の土屋アーソロジー、どちらへ行かれたんでしょうか？
青森県の弘前へ行ってまいりました。
弘前、
高島さんは弘前は
訪れたことないです。
青森県はありますか？
青森県自体ないですね。
意外ですね。
はい、いやでも人生で一度はねぷた祭りを生で見てみたいっていうのはずっとあるんですけど、ちょっと子供をもうちょっと大きくなってからか置いていくか悩ましいところですね。
でもね、弘前は本当に改めていいとこなんですけど、今回出会った皆さんがまたいい言葉を持ってらっしゃった、人生のヒントいただきました。
場所も良くて人も良くて、どんな話を、伺ったのか、これから聞いていきたいと思います。そして今回はスタジオに素敵なゲストもお迎えしています。ギタリストの村地香織さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は村地さんとともに薫堂さんの弘前の旅行記を聞かせていただきます、そしてですね、最後にはそんな旅行記を聞いて心に舞い降りた感情を一曲の曲で表現していただければと思います。
本当は行きたかったですよね。行きたかったです。一緒にね、
毎回ね、ゲストの方と、
そうですね、
今回はもうでも10回目ということで、多分
今回は薫堂さん1人で、いや村地様のお時間をいただくのはあまりにも申し訳なかったんで、僕が代理で行ってまいりました。
ありがとうございます、
村地さんは弘前は行かれてるんですか？
行ったことないんですけど、今年の1月に八戸は4日間ほど滞在して、青森とはまたご縁を深めてきました、
どうですか？僕行ったのは、ちょうど東京に大雪が降った日に行ったんですよね、雪が降る東京を離れ、雪のある弘前にと思ったら、弘前あんまり雪なかったんですね。
じゃ同じくだったかもしれない。1月の末でも、その毎年はもっとその八戸も積もってるんだけど、積もってなかったですもんね。
もう行く先々で弘前の皆さんがこんなに雪がないのは初めてだっておっしゃってましたね。
さてその薫堂さんの弘前の旅なんですけれども、
まず最初はですね、青森の伝統工芸品でもありますブナコ、 この目の前にありますティッシュケース、これ見たことないですか？
見たことあります。
ちょっとロールケーキがさらに丸まったみたいな、はい、ちょっと筒状の、筒を潰したような感じのね、
ちょっとこう揺れる、
揺れる、はい、こうスイングする感じの、う
ん、動きも可愛らしい、
滑らかですね、表面は。
これがあのブナの木で作ったブナコという、材料を使って作った商品なんですけども、このブナコの工場を訪れてきた模様をまずはお聞きいただきたいと思います。ご案内いただきましたのは、弘前市の魅力を県外へと発信していらっしゃる弘前市役所の花田貴文さんです。まずやってきましたのは、白神山地から出たところ、まあ言ってみれば白神山地の入り口、廃校になった小学校ですね。
はい、はい、そうですね、はい、西目屋小学校っていうところの廃校を、活用しまして、はい、ブナコの工場になっております。はい、
ブナコ、
はい、
ブナコって何ですか？
ブナの木を、コイル状に巻いて、成形して作る、伝統工芸品になります。
それをブナコって言うんですか？
はい、
へえ。で、会社名もブナコ、
はい、ブナコ株式会社という会社になります。はい、
じゃあそのブナコ株式会社さんにお邪魔してみたいと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
なんか小学校の感じが残ってますね。あ、おはようございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
社長の倉田
です。
正直さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小学校全体をブナコ株式会社で、
そうです、そうです、
使ってらっしゃるんです
か？はい、
でもこうここに身長を測ってみようとか、
はい、
かつてのポスターが貼ったままですけど、これあえてこういうのは貼ったまま、
そうです。あのここが小学校だったっていうのは、見学に来た人たちにやっぱり分かってもらいたいっていうのがあって、
いいですね、味があって。
そうですね、
小学校だった当時の記憶を今も残すブナコの工場。最初に見せていただいたのは、薄くテープ状になったブナの木を手作業で巻き上げていく工程。まさにブナの木を使ったコイルが作られているのですが、見た目はまるでバームクーヘンのようでした。
あ、これがブナのコイル。
そうですね、
ここにある、
本
当にこれ厚さ2ミリぐらいですか？
いや、1ミリ。
1ミリですか？
1ミリ弱です、ね。
1ミリ弱。
ええ。
薄く紐状にブナの木を削っていくんですか、まず？
まずブナの丸太をですね、大根のかつらむきのように大型の機械で、
はい、剥いていくんですか？
2メーターぐらいの機械で剥いてですね、1ミリぐらいの厚さに、はいはい、薄い板作って、
はい、
それを今度テープ状に加工するんですね。
はいはい、巻いてらっしゃいます。
これこの作業が一番難しいんです、うちで。
あ、そうなんですか。巻いて、まあ、バームクーヘンにだんだんなっていくわけですね。
うん、そうですそうですそうです。で、円盤を作って、で後でこれを、ずらして。
照明になったりするわけですか？
そうですそうですそうです。
これは先ほど巻いたものをこうやって少しずつ
ずらしていく、
ずらしていくだけで成形できるんですか？
そうですそうです。皆さんこの湯飲みを使ってるのを見て、
そうだ、湯飲み使ってらっしゃいますね、この曲げるのに。
はいはい。これ結構冗談でやってるって思う人もいるんですけど、
湯飲みが一番いいんですか？
昔から湯飲みでやってるんですね。
へえ。あ、これでも使ってるうちに外の、これ使ってるから釉薬取れて、
そうですそうです、
ツルツルだったのが、
そう、逆にこの
マットな感じになって、
そうですね。でこうなるとかえって使いやすい、
はあ、
引っかかりができて、
ああ、これはどこのやつとかあるんですか、この湯飲みは？
言っていいんですか？
ええ、
これ無印良品です。いや、湯飲みがなくなったらうち道具がなくなるわけで、真剣に私有田まで探しに行きましたから。要はこれですね、形がですね、ここまっすぐなんですよ、
はい、
このここがまっすぐな湯飲みないんですよ。でたまたま東京に行った時に、無印入って
あったーって
あーっと思って、じゃあ天童さん、はい、自分でどうぞ。
何ですか？
やってみてください。
指4本入れていただいて、はいはいはい、お指を引っ掛ける感じですね、はいはい、反対側で、はい、で支えていただいて、はい、この対角線上のこちら側を上げていきます。外から内に向かって、はい、
あ、こう、
ま、あ、
そうです、あ、そんな感じ、あ、はい、そんな感じ。
これちょっと、はい、簡単にやってたように見えましたけど、これ本当に大変ですね。大体あれですか、はい、完成するのに何分ぐらいやるんですか。
1分ぐらいでこれだと。
え、1分。
やっぱりだいぶ
先輩1分。
そうですね。
ちょっと先輩やってみてくださいよ。先輩のなんか、え、お、お。おー、はやー、あれ、なんか手品見てるみたいですね。あれ
低めですけど、
はい、しかも綺麗。お、できた。すごい。スピーカー視聴室って書いてあります。
うわ、ここはもともと音楽室で、うちの会社はあのスピーカーも作ってるんで、はいはいはい、それを聞いてもらう場所にしようということで。
これですね。うわ、いい音。う
なこのスピーカーはかなり、あの、いい性能してるんですよ。
あのティッシュボックスが有名でしたけど、スピーカーいきなり見せてもらってびっくりしました。そもそもブナコというものはいつ頃発明されたんですか。
昭和30年ぐらいに青森県の工業試験場で生み出されたものなんですね、
世界的にもこういう手法で作るものはなかったんですか。
ないですね、ブナってやっぱり水分が多すぎて、構造材、柱とかには使えないですね、
で要は乾燥、それまでは何に使ってたんですか。
薪か炭です。
あ、へ、いわゆる建材とかには使ってなかったんですね。1号商品は何ですか。
多分器だったと思うんですけど、
その器から脱却っていうか、こういう発展するきっかけは何だったんですか。
ですね、バブルが92年ですかね、バブルが弾けて売れなくなっちゃったんですね、はいはい、でかなりピンチになって、でその時に別々の知り合い2人から、その照明のシェードにするから、こういう形のものを作ってくれって図面が来たんですよ、で知り合いから頼まれたから、あれこれ作って送ってってよってやってたんですね、だからあまりその時に照明の、あ、照明でいけるんじゃないかと思ってなかったんですよ。まあ、たまたまなんかのきっかけで、こう工場にその試作品置いてあったのを見て、あれって照明いけんじゃないかなと思って、それがきっかけで照明を作るようになって、
それでまさに光が差したわけですね。
あ、そうなんだ。うまいこと言ってます。そうなんです、本当に。
でもブナコの形がちょうどね、あのフリッツハンセンの北欧の家具みたいな感じの照明ですもんね。
そうですね、
でこれでこう会社がまたなんとか復活してって、
あの東京のビッグサイトのこう展示会とかに照明を持って展示会に参加した時に、インテリアショップの方から、ティッシュボックスって作れないんですかって言われて、まあそれでいろいろ考えて、で生まれたのがこれだった。
これうちにもあります。
ありがとうございます。
この形が綺麗ですよね。
そうですね、
使いやすいし。
でこれを飾ってたら、それを見て、そのティッシュを使った後捨てるゴミ箱も作れないんですかって今度なって、
でこれを見た人が今度これ音が出ないかなとか、そういうことじゃないですか。
そうです、そうです。
あ、そうなんですか。
そうです。
じゃあ連鎖していく。
そうです。待ってると誰かが何か言ってくるんで、外から発想する人ってうちの大変さ考えないんですよね。
そうです。
作り手の大変さ何も考えないで勝手なこと言うんで、そうするとやったことないことを やらざるを得なくなるん で突き抜けなきゃいけなくて、
なるほど、
それがうちのスキルアップにつながってるんですよね。
土屋アーサロジー、今夜は小山薫堂さんの弘前取材の模様をお送りしています。先ほどはブナコの工場を訪れた模様をお送りしましたけれども、はい、
ブナをコイルのように巻いていって、はい、で作るものがブナコ。
そう、コイル状っていうのは、どんな巻き方？
ですね、ここにあります。 これ分かります、真ん中に木があって、この真ん中の円に巻きつけるようにこうぐるぐる、言ってみれば年輪でもあるしバームクーヘンみたいな、まずこれを作るんですよ、
はい、
でこの今手元にあります、これ直径20センチぐらいですかね、うん、芯の木にブナを巻きつけてて、うん、でこれをですねお皿になるんですよ、これ、
はい、
でこれがどうやってなるかって言ったら、湯飲み茶碗を使ってこう巻きつけたコイルをずらしていくんですよ、それですり鉢状にしていくんですけど、
いやでもどう見てもできなそうに感じちゃいますけど、ちょっと触ってもいいですか、はい、あでも確かに一枚一枚薄く貼り付いてるのは見てわかりますね、
でもそれ糊で留めてあるわけじゃなくて、
あちょっと動きますよ、
ます指で、そうそうそう、
あ動く、うん、あの可能性は感じます、はい、
それはどうですか、しなりますもんね、
しなります、
でこれから始まり照明のシェードができたり、はい、でそれがきっかけでティッシュボックスできたり、
はい、
そのティッシュを捨てるためのゴミ箱になったり、スピーカーになったり、
いろんな商品ありますもん ね。
私ブナコさんの製品持っていまして、
そうなんですか、
昨年購入したんですよ、でマトウさんっていうファッションブランドとブナコさんがコラボしたもので、素敵な椅子があって、
あちょっと大きな袋
なんですけど、今このコイルの巻きつける話を聞いていて、はい、あまさしくこの椅子もそうだなと思って、
これ座っても崩れないぐらい頑丈なんですね、
そうですね、
ああ中に一応芯みたいなの入ってますけど、はい、
やっぱりこれ巻きつけて、手作業で巻きつけて、
中はなんか空洞になってるんですね、はい、このブナコの中、
はい、これは普段ご自宅で使ってるんですか、
はい、リビングに置いてあって、たまに演奏するときに座ったり、お客様が来たら、座っていただいたりするんですけど、これもあの座る部分も青森県のこの刺繍が、
これわざわざ持ってきたんですか、
だって今日ねブナコのお話ありますけどと思って
すごい
ありがとうございます、
皆さんに見ていただきたいなと思って、温かみがあります、
ありますよね、あと軽いですよね、
うん、そうですね、
この軽さってすごい利点ですよね、いろんなところに持ち運べて、
そう、そもそもその社長もおっしゃってましたけど、ブナの木って水分多く含んでるんで建材に使えなく、薪か炭にしかならなかった、あるいはリンゴ箱しかなの木の箱にしかならなかったのがこう、ね、インテリアになってるって素晴らしいですよ ね。
ここに座ってみるとこの中が空洞になってるので、あちょっとギターもよくなるかなみたいな、音が体を通して、あの椅子にも振動が伝わってる気がするので、
これパーカッションにもなりそうじゃないですか、
いいですね、
叩いてね、カホンと言われる楽器がありますけど、
ありますよ、ね、
それはブナの素材で、
次は楽器です ね、
可能性広がりますね、
ギターどうですか、
いやそれこそね、お願いしてみようかな、ブナ子さんに、
ギターいいんじゃないですか、
今までは松だったり杉が多いんですけれども、水分を含むね、花だったらみずみずしい、
音になるかもしれないですよね、
あすごいいいアイデア出ましたね、
ちょっとじゃあ社長に言ってみましょう、
お願いします、
ぜひぜひ、
では後半はそのブナコの社長倉田さんに自然と共に生きることについてお話を伺ってきました。
僕は人生でブナの木のことなんか一度も考えたことがなかったんですけど、はい、一気にブナの木が身近に感じられるようになりました。
ありがとうございます。昔はそのすくしてテープにして巻いて形を作るっていうことがここまですごい技術って言われなかったのが、今やっぱり天然資源を無駄に使わないとか、別な社会環境で別なこう良さを見出してもらって、ここまで来てるのはすごいなと思って、
でもこの青森県の自然がこれを生んだわけですよね。
そうですそうです。
倉田社長にとって自然とはどういう存在ですか。
まあ僕にとっては自然は糧なので、まあ昔って人間って自然と共生してここまで来てるのに、今だんだんそういうことを皆さん実感もしないし当たり前とも思わないじゃないですか。でもうちはやっぱりその自然の恵みであるブナの木と悪戦苦闘しながらものづくりしてるので、やっぱりすごく自然を常に感じてるし、自然の偉大さも感じてるし、
では最後に、倉田社長はこの土地のどんなところが好きで、これからも残していきたいと思う場所とか文化とかありますか？
やっぱりルーツはここなので、はい、やっぱりそこが好きですし、はい、まあ本当にあのブナコはほとんどハンドメイド手仕事なので、今手仕事どんどんなくなっていってるんですよね、日本中から、その中でやっぱりその手仕事、ものづくりの面白さとか楽しさとかっていうのをやっぱり残していきたいなとはすごくいつも思ってます。
でもここに来たら木ってすごいなって感じますね、
うん、ありがとうございます、
いやこう木の可能性が広がる、
そうですね、
そういうもう見ててそんな気がしました。
最後に工場の前のグランドを走り回る小学生を見つめながら、倉田社長がこんな夢を教えてくださいました。
うちはですね、この子どもたちの中で卒業する6年生の子どもたちと親御さんをうちの工場のカフェに呼んで、この村で採れた蜂蜜を使ったピザとか、栗を使ったモンブランとかご馳走するんです。で、あと工場も見せて、ブナコってどんなところで使われてるかとかっていう話を見学してもらって、まあ、その時なんで親御さんも呼ぶかっていうと、親御さんがこの村に住んでて、この村は何もないって子どもたちにずっと言うわけですね。で、子どもたちこのあと村から出て行っちゃうんです。当然中学校卒業して高校もこの村にはないので、そうするとこの村との関係性がどんどん薄れていって、で多分帰ってきてくれないかもしれないんで、この村に戻りたいと思わせたい、生まれ育った村が何もないって言われるの一番悲しいかなと思って、そういうことを今毎年やってるんですけど。
土屋アーソロジー、青森県の伝統工芸品でもあるブナコの代表、倉田正直さんのお話をお送りしました。
最後のこう子どもたちの声聞きながらインタビューを取ったんですけど、本当に廃校になった校舎とその隣にはまだ使われている校舎があって、うん、で目の前にグランドがあって、うん、皆さんが仕事してる前で子どもたちがこう運動会のこれあれは練習だったんですかね、なんかやってて、それ風景がねまたいいんですよね、ああいう中で大人が仕事してるってのはこう仕事してる人もこう癒されるんじゃないですかね、
またね帰ってきてほしいっていう、帰る場所が帰りたくなる場所にしてくださってるのも素敵だなと思って聞いてました、
ね、一度出た時にふるさと何もないじゃなくて、いやこんないいこともあるんですよっていうものを伝えられる、やっぱりそうです、自然豊かなところで暮らしてる方に特有なの、なんか何もないんですっておっしゃるけど、いやいやありますよねって思いますよね、豊かな自然が。